こんにちは、ジョニーです。今日3月20日なんですけど、昨日3月19日の日本のマーケットを見てた人は、もうなんだろうこれはって思った方多いかもしれないんですよね。日経平均が爆下がりしてるにもかかわらず、トピックスが上昇してるんですよ。値上がり銘柄数多くて。で、これ何かっていうと、日銀の金融政策決定会合の結果を受けてなんですよね。先に言っておくと、昨日の動き、3月19日のマーケットの動きは、やや過剰な動きというか、まあそういった投げ売りを誘うような動きだったと思います。必要以上の動きだったとも言えるし、ある種転換点になった可能性ももちろんなきにしもあらずだとは思います。そんな日銀の金融政策決定会合で何が決まったかっていうお話をすると、2つあります。1つは、そのマーケットに与えた影響の原因だと言われているんですけど、ETF の話ですね。日銀は安倍さんになって以降、まあ、いつ頃からだったか覚えてないけど、日経平均とかトピックスとかリートを買いまくってるんですよ。それが年間6兆円っていうある種指針というか、それぐらい買いますよみたいな数字があって、マーケットが去年荒れた時だったかな、年間上限で12兆円ぐらいまで買っちゃうよみたいな話になったんですよね。その買っていた内容が、最初はね、いつぐらいまでだったか覚えてないけど、日経平均ばっか買ってたんですよ。いわゆる NT 倍率、トピックス分の日経平均、この数字がどんどん開いていくっていうのがあって、で、日経平均ってなんだかんだ言っても日経225っていうぐらいで225銘柄なんですよ。 JPX400 も一部買ってるかな。そういったね、一部の銘柄ばっかりに日銀がお金を入れてるもんだから、日銀が大株主みたいな銘柄が続々出てきていて、それで日経平均ってもともとあんまり平均的な指数じゃないから、いわゆる値傘株って言われるようなファーストリテイリングとかソフトバンクグループを購入しまくると、少ない資金で日経平均を上昇させることができるっていう指数なんですよね。日経平均とは名ばかりでそうだから、日経平均に購入するのはあんまり良くないんじゃないのって言ってる方が多いのは、そういうのが背景としてあります。日銀はそういった背景もあって、とにかく株価上昇させないと安倍政権持たないっていうのがあって、その政権運営を長続きさせるためには株高と失業率をとにかく下げていくっていうのは最も重要な要素なんですよ。安倍さんはそういう意味では視点が非常に良かったということはできて、明らかに功を奏して日経平均の上昇と失業率の低下っていうことを実現することができて、まあ実質的に戦後最長だったっけの政権ということになりましたよね、確かね。うん。ただね、その弊害がやっぱりあって、いろんな YouTuber さんも言ってるように、日経平均ばっかり買ってると日経平均に採用されてないところは上がらない、日経平均に採用されてるところばっかり上がる、しかも日経平均を上げるためだったらそういった一部の値傘銘柄にばっかり投資するみたいな人が、まあ、わらわらとしてきてしまったために、先物とかでもそういう銘柄使ってしまえばある程度動かしやすいみたいな側面もあって、なんて言えばいいのかな、そのマーケットそのものに対していびつさを加えてしまったのは間違いないんですよ。悪だとは言わないけど、そのいびつなマーケットを形成させてしまったのは間違いなくて、日銀はこれまでどういうふうにしてきたかっていうと、日経平均だったものの一部は残すけど、ほとんどはトピックスで購入するよというふうにこれまで変化させてきました。話長くなっちゃったんだけど、3月19日に何が発表されたかっていうと、その日経平均一部残ってるんですよ。日経平均とか JPX400 で買ってる部分が一部残ってたんだけど、それも基本トピックスで買いますよっていう発表がされたんですよね。日銀としてはそのマーケットの歪みを解消するっていう目的もあったんで、一部残っている日経平均とかをやめてトピックスにするっていうのは健全なことだったと思うし、その日経平均として残った部分ってそんなに大きくなかったから、それ外しちゃってもマーケットにそんな影響出るはずないと思ったんだけど、結果的には出るか出ないかは分かんないですよ、この後のマーケット次第だからね。だけど昨日に関してはそれを材料にファーストリテイリングとかは 6% 以上下げたんじゃないかな。ソフトバンクグループも一時期結構下げたんだけど、結局 3% ぐらいかな、下げるみたいなのがあって、日経平均225銘柄あるうちのだいたい170以上の銘柄ぐらいは上昇しているにもかかわらず、日経平均が大幅下落っていうことになりました。まあ簡単に言うと、だからその一部の日経平均寄与度の高い値傘株ばっかり売られたってことですね。これはもう明らかにその材料視されてトリガーになったのはその日銀の発表なんだけど、必要以上に売り浴びせを食らったっていう感じですね。だからニュースとか見ると原因はその日銀の購入の仕方の変更だみたいな話 がされてたりしますけど、まあもともとね、そういう変更を行うって言われてたんですよ。その買い入れの額もその6兆円っていうベースラインはなくなるっていうのもあって、ETF に関してはその2つが変更点として今回発表されたんだけど、それ両方とも大体ね、発表されんじゃねえかなって言われてたんですよ。で、最近なんて日銀そもそも買ってないし、あんまり。そうだから、いやまあマーケットって何でもいいんですよね。マーケットを動かす時の材料って。3月19日、そういった銘柄すごい下がっちゃったんだけど、ちょっと過剰な動きだったと思います。簡単に言うとね。ただ、今後、需給がね、これまでと比べると、若干悪化するのは間違いないと思います。特に、ファーストリテイリングみたいな銘柄にとってはね。ソフトバンクは時価総額も大きいから、トピックス型になったとしても、ある程度資金入ってくると思うんだけど、どんぐらいに位置したっけな。ファーストリテイリングはね、そんなに時価総額ベースでいくと上位じゃなかった気がするんだよな。だからそういった銘柄はちょっとね、やっぱ影響を受けるかもしれないですね。普通の人では買えないような値段だったじゃないですか、もともと1000万ないと買えないファーストリテイリングだったんで、まあ個人投資家に影響があったとは思わないんですけど、今回の日銀の発表とっかかりに3月19日に関しては売り浴びせを食らって過剰に下落をした。日経平均が大幅下落してトピックス上昇みたいな感じのマーケットになりましたというお話ですね。今後のね、マーケットがどういう風になるかは分かんないんですけど、少なくとも3月19日はそういった要因で一部の銘柄に関しては大きく荒れたかなと思います。一方でね、銀行株とかは結構力強く上昇していたんで、本当に光と闇があるマーケットだなと思いました。ちなみに日銀が発表したその ETF に関係する以外のもう一つのニュースは、そのイールドカーブコントロールに関係するその長期金利の水準をプラスマイナス 0.25 にするよみたいな話はあったんだけど、そっちは本当にそういう意味では何の材料紙もされなかったかな。それ以外にもね、細かいところの発表とかあったんだけど、まあ興味がある方は日銀のページとか見ていただけるといいんではないかなと思います。というわけで、日銀はね、今後も臨機応変に資金供給をマーケットに対してどんどん行っていく、債券の買い入れプログラムをどんどんやっていくっていうことは変わっていないので、スタンスとしては過剰流動性相場を生み出して、世界的にはいわゆる資産バブルって言われるようなものを今後も継続していく、そういうものをまあある種誘発するような金融政策を今後も進めていくっていうことかなと思います。もし今回の動画が良かったっていう方は高評価お願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。